サンデース
マイルトーク。
この番組はニューサスティナブルグロースの NSG グループ、社会福祉法人あたご福祉会と株式会社ベストケアでお送りいたします。
はい、皆さんこんにちは。サンデースマイルトーク3月30日の放送になります。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今月最後の放送になりますので、今週実は、音羽瑞希さんもちょっと特別に来ていただいてということで、賑やかに、
ありがとうございます
元気が帰ったはい
ということで、イムス記念名の芋野先生と鈴木先生も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
今週はちょっとね、あの先週のちょっと 重かったテーマをちょっと振り払ってまああの来週からもう 新学期と 新学期4月だよね、新年度ということで、まああの皆さんいろいろこう若い時の思い出ってあるかなと思うので、まあ、その辺皆さんとこう振り返って楽しいお話できたらいいかなというふうにちょっと思っております。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、今週はですね、それぞれの新卒時代ということで、まあ、ちょっと皆さんの昔の思い出をねお話しさせていただこうかなというふうに思うんですけど、芋野先生は結構まだ若い、
もうあの30は超えてます。あ
でも一番この中で、ね、
若く見える
若いですよね、うん、これもともとはもう新卒でイムスさんに入れたんですか？
新卒の頃はあの大学病院の医局に入ってたんですけど、お
やっぱあのこう並んで
そうですね、あれもあのありました、あの
マジで
誤解診
やってたんですか？
週に一度は大学病院だった時に回診がありましたので、
あの大名行列に入ってた。あ、新卒ってやっぱ一番後ろの方なの？やっぱり
いや、あの新卒は逆に一番前
なんだ
ですね。研修医と主治医が前にあの教授の先生に説明をするっていう
伝える
会になるので。
あ、それはそうなんだ、若い人の役目なんだ。あ、
そうですね。
すげえ、なんか憧れるね。でイムスさんには いつぐらいから入って
ますか？イムス記念病院あの今年からあの入社しまして。
どうですか、その新、まあ、当時はそのイムスじゃなかったんですけど、うんうん、その新卒時代って、まあ、研修医はそこで研修されたんですか？じゃ
あ、そうですね、研修は大学病院でさせていただいて、うんうん、その後も大学病院 あの系列の病院で働いてました。
新卒の子って どうでした、夜勤とかやられてたんですか？
夜勤は研修の最初は週に1回やっていました、うんうんうん、寝れない時も多かったですけれども。
あれ救急対応とかもやられてたんですか？じゃあ、
そうですね、夜勤は大体救急と、まあ、病棟から呼ばれればそちらにも行くっていうことが多かったですね。
やっぱりあのベテランの看護師さんはおっかないんですか？もうドラマのような感じ。
非常に頼りになります。
お姉様たちが。
お姉様たちは。
いろんなドラマが
見られます。そう。あの大学病院っていうとこうどうしてもこう派閥のイメージがあるけど、派閥ってやっぱあるんですか？やっぱり
派閥は私のいたところはあまりなかったですけれども、科によってはやっぱり何々先生の派閥と言っていいのか分からないですけども、は あったというふうには聞いてます。
それはありますよ。
あるよね、次期院長候補、教授とかね、
どっちにつくかが
ね、右極を
ドラマ
見すぎ。で、あとその外科と内科ってやっぱこう違うんですか？やっぱり
雰囲気もだいぶ違いますね。
あ、外科ってやっぱりドラマの感じですか？やっぱり
手術はやっぱり一人ではなかなかできないことが多いので、みんなで手術をして終わったらみんなで飲みに行くぞっていう科がちょっと多かったようなイメージはあります。
あ、外科の方がね、
はい、
あのなんかほら医療カンファレンスって結構いろんな先生が集まって患者さんをこうほらこうなんか CT 出していろいろ検証して誰が担当するとかでやるじゃないですか、はい、あれ本当にあるの？ああいうのって
やっぱり悩ましい症例とかでは多かったですけど、もちろん前例はなかなかできないですけれども、うんうんうん、難しい症例とかに関しては適宜持ち寄ってお話することがありましたね。
私切りますとかいう人いたの？
失敗しない
失敗しないのでみたいな
ちょっと僕の周りにはいらっしゃいます
ね。あの鈴木先生はどうですか。
そうですね、もう私はだいぶ記憶を呼び起こします、新卒の頃は。私の時代、薬剤師の国家試験は3月の最終週の土曜日と日曜日に行われていたので、ちょうどその私が受けた時は3月29日と30日、うん、今日ですね、たんですよ。もうそこで薬剤師の国家試験なので、まあ、それまでは一応勉強をして、でも3月31日、1日しか休みがなくて、4月1日から、まあ、あの内定をもらってた病院に就職する。で国家試験の結果も出てないのに4月1日からまあ働き始める。で4月の25日ぐらいにやっと国家試験の結果が出るという、その間非常にこうドキドキしながらあの働くという。でまあ一応国家試験落ちたらまあ簡単に言うとクビねみたいに言われて、あのおりました時代だったので、まあ今はまた違うと思うんですけど、まあ当時はそのように言われてたんですが、でまあそんなドキドキしながら働いてる間に一応こう薬剤部の他の先輩方から新人歓迎会4月15日ぐらいにやってもらって、でもその時もなんとなく受かるか受からないかもわからないのに、なんとなく新人歓迎会もいまいち盛り上がるような盛り上がらないような、
もやもやしますね。
そうですね、はい、もやもやしながら、まあ、でも無事に、まあ、合格して、あの良かったなっていう思い出がありますね。
そうなんですね。なんかやっぱ今はでもそういったのじゃないのかな。
でも今はもう2月に薬剤師の国家試験がありまして、3月のうちには結果が出るということになってますので、もう時代は随分変わりました。
でももしその受からなかったら内定取り消しとかになるんですかね、やっぱり。
まあそこはあの要相談
これあの全然医療じゃないですけど、音羽さんとかは若い時は どうでしたか。なんかもともとなんか、
はい、
ね、なんかあの歌じゃなくてね、なんか
そうですね、声優の
声優の養成所とか
一番初めに入ったんですけど、あの当時私高校生だったので、あのオーディションも当時は親からそういう芸能のことをやりたいって言ったらずっと反対されてきてたので、内緒でオーディションを受けて、内緒で受かったんです。受かっちゃったと思ってそこからあの何ですか、親にもう言わなきゃいけない、あの未成年だから、あのなんか委任状みたいな書いていただかないといけない、認めてもらわないといけないので、もう夜にもう味がしないご飯を食べながらいつよみたいな、それで言って、で念願にのその初日に遅刻しまして、
あら
道、私すごい方向音痴なんですけど、道に迷って、でなんとかたどり着いて、すいません遅れましたって言ったのが一番初めです。もうなんかなんていうの、クラスっていうかその中はもう先生が一人でこうこれからこんなことを勉強しますよねみたいなオリエンテーションをしてる最中に
行った、
もう開けてすいません遅れましたって言った瞬間のあの空気感は忘れられない
シーンだ
った、みんなが先生よりこっちを見てる瞬間、
やばいです
よ、やってしまった
いや有名じゃんね、目立つよね。
初回にもそういう印象だったので、みんなから あの遅刻してきた子みたいな。
なるほど。ようちゃんは元介護じゃなかった
もんね。元々介護じゃなかったです。
どうして
新卒？卒業してからまず、携帯電話売ってましたからね。
ああ、ショップ店員だったね。
そう。あの本当その当時はポケベルとか PHS とか、はいはい、携帯電話とかすっごい売れてた時代だったんで、ものすごい契約してました。だから今こう介護保険でこう契約の説明するのは その時のこう流れから上手に説明ができます。
重説の説明が得意なのね。
はい。
ひとし君はどう？新卒。
新卒の時は一応東京には行ったんですけど、まあ、東京は住みたくないなと思って田舎は帰ったんですね。うん、田舎でまあ就職して、まあ、スーパーなんですけど地元のにまあなんかやったら落ち着いた新人来たなこれって言われてで、まあ、永年金属館みたいな感じだったんですけど、でも途中ちょっとなんかね、あのいや追い出してみたいなっていう話になったら新人のくせにスピード違反捕まりまして、うーん親に車で駅まで送らせて電車通勤に変わるって、田舎なのに車通勤になって腕もないやつでした。
まあ、ろくでもなさは多分俺が一番ろくでもないと思うけど、
平蔵さんはどうなったんですか？
俺はあの高校は神奈川だったんで横浜だったんで、あの卒業式であのそれからすぐ社会人の野球やってたんで野球社会人野球が入ったんだけど、高校卒業式の時に髪の毛が多分あの卒業生の中2番目に赤かったんで、でそのままあのまあ大手 の、まあ、あの会社に入社式の前の日にあの親父にもう黒いスプレーで髪の毛真っ黒させられたみたいな、
北の国からみたいじゃん、
そう純で純みたいな感じ、まあ、そんな感じでしたね。18だったんで、まあ、そんなまあ本当にあのしょうもない若い時代でしたけど ということで、まあ、前半はちょっとね皆さんの、まあ、若い子の思い出お話しいただいたんですけど、まあ皆さん、まあ、特にあのイムス記念病院さんでね今井物先生と鈴木先生来ていただいてますけど、今の職業について良かったなっていうかやりがいっていうのは何かありますか？
やっぱあのやはり患者さんが目の前にいらっしゃる中で診療ができるので、自分がやったことでどういったリアクションが返ってくるかっていうのが見えるっていうのはすごくやりがいを感じる一因かなというふうには感じてます。
うん、なんかあの、まあ、もう当然あの、まあ病お医者さんなんで医学医大に行かれたんですよね。
そうですね
いやあの医大に行くってこと自体は僕たちにとってはすごいなと思うんですよね。なんかこう医学を目指されたこうきっかけって何かあるんですか？
きっかけはまああのいろいろあるんですけど、一番よく使う話としては自分がやっぱり病気になった時の話が多いですけれども、まあそれもそうですけども、やっぱりあの周りの環境というのも大きかったかな。まああの友人が医者を目指してるっていう友人もいたので、そういった外の要因も大きかったかなと思います。
病院の先生になるきっかけって金持ちになりたいとかさ
なんか親が医者だとか
親が医者だとかねなんかそういうきっかけがあるけど、結構ちゃんとなんかこうね、なんか王道で行かれたっていう感じですけど、あと内科をこう希望した理由って何かあるんですか？
まああの少しちょっと変な話ですよ、私お腹が弱くて長い手術にちょっと耐えられないというのはもちろんそうなんですが まあ内科はあの特に外来診療だとあの短い時間でたくさん患者さん見れるので、まあいろいろな人にあの笑顔になってもらえる、そういったのも魅力かなというふうに感じて内科を志しました。
なんか外科の方がね、なんかこうなんか派手なイメージあるけど、やっぱ、ね、性格なのか
な。やっぱり手術してスパッとあの良くなったって言われるのがあの外科の魅力なんですけど、ね、ちょっとお腹の問題でそれが関連してしまいますけど
ちょっと面白いオチだったけど鈴木先生はどうですか、そのやりがいって？
そうですね、私は、まあ、薬剤師になりたいと思ったきっかけが、まあ、5歳の時こう小児喘息で、まあ、よくいると思うんですけど、まあ、小児喘息でこう入退院を繰り返してまして、で病院で当時もらうこう薬が出てくるまでに、その白衣を切ったまあ薬剤師がこうなんて言うんだろう、こう薬をこう調合してくれる姿をこう待合室で見てて、まあ、それがこうかっこいいなって思ったのがきっかけで。あの看護師さんとお医者さんは、まあ、当時子供だった私に、優しく話しかけてくれるんですが、その薬剤師は まあ、私には絶対話しかけないじゃないですか、うん、親に薬の説明をするので、はいはい、私にはこう話しかけてくれなくて、うん、まあ、なんだこの人こうでもかっこいいなって思って、でその人からもらった薬が、まあ、多分当時解熱剤だったと思うんですが、まあ、それを飲むとこう熱が下がったり、まあ、その喘息の症状が楽になって、まあ、薬ってすごいなって思ったことがまあきっかけで、まあ、5歳の頃からお役立ちになりたいな
って、すごいですね、
でも役立ちになった今も、まあ、前回か前々回お話しさせていただいたこう50年前にはなかった薬が今ほとんどっていうのがありまして、はいはい、まあ一生こういろんな薬について勉強できるなっていうので、まあやりがいも感じてますし、もちろんその薬を使って患者さんがまあ元気になってくれるっていうのもとても嬉しいことですよね。またこう患者さんから教えられることもこう私たち医療人にはありますね。
なんか5歳の時になりたいなって職業に今使えてすごくないですか。
本当に。
でも当時は子供だった頃、あの友達に薬剤師になりたいって言っても全然分かってもらえなくて、
そうですよね、
薬剤師ってよく言
ってた。薬剤師じゃないですか。なんかあれ、将来の夢とかで、
将来の夢に
薬剤師、
薬剤師って書いたんですが、当時まだ幼稚園の先生に、横ちゃん薬剤師って書いても周りの子わかんないから薬屋さんって書いていいって言われました。
すごいな
ぁ、5歳で自分のビジョンだよね。
すごい。妹先生もこのちっちゃいとか医者になりたいと思ったんですか。
小さい、あの比較的小さい頃は元気だったので病気にかかると思う。中学の時に病気になったのが最初、あの医者になりたいなと思ったきっかけだったかなというふうには思います。
やっぱり出会いなんですね。
5歳の子っていうのは仮面ライダーになりたいとかそんなんしかないよね。
野球選手になりたい、
野球選手になりたいとか ね、 ね、そんなんしかないけど、ね、でも2人でもイムスに来ても1年ぐらいですかね、1年ぐらい。イムス記念病院に来てなんか良かったなって思うことって何かありますか。
まあ、の総合病院ではあるんですけれども、本当に患者さんとあのかなり密接な病院なので、まあ、の日頃の困っているところに一番寄り添える病院なのかなというふうなところが、あの魅力かなというふうに思いますし、そういったところでやりがいをすごく最近は感じています。
鈴木先生どうですか。
そうですね、あのこう病院自体こうアットホームな雰囲気なので、もちろんこう患者様も近いところにいらっしゃいますし、あとこうチーム医療で他の職種の方ともこうすぐ連携を取れたりするので、まあ、今の先生とも同じ委員会で、あの仕事をさせていただいたり、まあ、院長先生なんかも薬剤部に直接来てくれて、あの話してくれることもあるので、まあ、そういう意味でもこうアットホームな感じはとてもいいと思います。
あの今にイムスのゲストがたくさん出ていただいたんですが、みんな同じこと言うのはやっぱり院長が温かいということはずっと言われて、みんなよもなんか
すごい浸透してる、
浸透してるよね。だからまあ本当にその、ね、昔は分かりませんけど、その今の金丸院長の体制になって、随分のポンとこう改革されてきたんだろうなっていうのがちょっと感じてて、なんかアットホームな雰囲気かな、
伝わりますもん
ね、伝わりますもんね、みんなにね。ただイムスさんってあれですよね、運動会とかあるんだよね。
運動会ですか。
運動会はあのグループ全体で、ね、結構大きい、
練習もしっかりやってます
すごい。
結構かけっことかですか。
ムカデ競争だったりとか、
ムカデ競争。あ、そうなんです。あ
の河川敷のとこですよね、とこでやるんですよね。
そうです、
あの河川敷で、やられるんですって、すごい。
ムカデ競争何人でやるの。
大きな病院は8人ですが、イムス記念は5人かな。
でもグループ全体集まるからすごい人数ですよね。
すごい人数です。6000人
とか、6000人が来る。
大規模じゃないですか。
そうだから多分ね、そのこういったことやってるんだっていうのは多分ね、イムスグループに入られてあったのかなというふうに思ったんですけど、でもやっぱり ね、そういったこうみんなが一つになるって結構いいですよね。
そうですね、やっぱりあの仕事をしていても楽しいですし、うん、あとは患者さんにも還元できることも多いですし、あの、うん、いいところかなと思いますね、う
ん、ありがとうございます。まあ、あのちょっと井本先生まだ若いからあれかもしれませんけど、鈴木先生の方って、まあ、若い世代の薬剤師さんって多分たくさんいらっしゃるかと思うんですけど、
はい、
若い子たちにこれ期待することで何かありますか。
期待することですね、うん、もうあのこの年になると物覚えが悪くなるので、若いうちに勉強しておいた方が絶対にいいですよっていうのはみんなに伝えております。
いや、そんなにそんなにまだ大事でしょ、でもまだ、
ね、いやいやいや、
日本先生とかちょうど中堅層です。それまだ若い先生いらっしゃるんですか。
一応あの病院の中で僕より1個下の先生いるんですけども、今一番下の世代ではありますね。
なんか逆にあの井上先生はこれからチャレンジしたいことって何かありますか。
まあ、それこそあの今鈴木部長もおっしゃってましたけど、今のうちにできるだけ勉強しておかないとなというふうに思っていて、まああの今まで腎臓内科をあの主にやってましたが、まあそれ以外の範囲もまあ全部を専門的にっていうのは難しいですが、まあなるべく広く浅くでなく広く深くあのできるように勉強していかないとなと思いますが、プライベートももちろんあの、うん、そろそろ考えないといけないかなというふうに思ってます。
まだ独身にいらっしゃるんですね。はい、ということで、まあ、あのいろいろとまたあの今月ね、イムスさんの話いろいろさせていただいたんですけど、はい、今月3月ですね、
はい、
5週にわたってイムス記念病院の井本先生、鈴木先生、それから音羽瑞希さんもね今日来ていただきましたけど、まあ、それぞれ皆さんからこラジオを聞いていらっしゃるリスナーさんもいらっしゃいますので、一言メッセージいただければなと思うんですけど、井本先生から最初よろしいですか。なんか一言聞いてラジオの聞いていらっしゃる方に、なんか
記念病院の売りでも何でも
大丈夫です。何でもいいですよ。
まああの先ほどもいろいろお話しさせていただきましたけれども、あのまあなるべく多くの患者さんをあの診療できればなというふうに考えてますので、まあ、困ったことがあれば気軽にあのいつでもいらっしゃってください。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、鈴木先生どうですか。
はい、あさってから4月1日ということで、うん、また新しい春が始まりますので、うん、それぞれ皆さん希望を夢に頑張ってください。
ありがとうございます。じゃあ最後元田さん、なんか締めてもらっていいですか。一言。
そんな締めみたいな大丈夫ですか。締めこんなのってきちゃって、
はい、大丈夫です。
はい、あのこんななんていうかしっかりしたラジオ、うん、番組に出させていただいて本当にありがとうございます。リスナーの皆さんも、とっても、貴重な回にお邪魔させていただいて本当すみません。でも覚えていただけるととっても嬉しいです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、